こんばんは。
こんばんは。
川村ひろしです。
鈴木智也です。
第3ヒート101周目です。
101なんだ。すげ
ご無沙汰します。
え。半年ぶり。
何年ぶりです。前回がもう去年。明けましておめでとうございま
あ
す。
りがとうございます。あ、去年だっ け？
去年ですよ。去年やって、良いお年をって言ってるから、そうですよ。去年10月
10月だよ、そうだよ。
10月だ。
7ヶ月ぶり？
うん、
すげえな。
キャノンボールの次の週にやってる。もう娘もよくしゃべるようになりましたよ、その間に。
大きくなっとるよね、7
大き
ヶ
くなっ
月も
て
たん
ま
じゃん。
す。
うちの一番下の娘も縄跳び跳べるな、と
時の流れを感じる
感
第
じ
3
る。
ヒート。
そう、本当に最近、第3ヒート話でいくと、リッチサイクルって神奈川県のバイク屋さん、そこの真庭さんって方がいらっしゃるんだけど、僕のこと知ってくれてて、でもちろんヒロシのことも知ってくれて、っていうのは、仕事中にラジオ代わりで第3ヒート流してくれてる、
あら、
なん
も
でやってくれ、やってるらしくて、なんかありがて
ありがたいですね。第3ヒート結構そういうふうに活用してくれてるおじさんの話を聞くと嬉しいですよね。おじさんだけど、
だ
たまにやってくれてる。
けど、やっぱり乗り始めたのが僕らよりも、年は近いんだけど、僕らよりも後だもんだから、僕が見てきた、僕らの話してる内容の、その選手の名前でも全然わかんないみたいで、やっぱそういうのってあるよなと思って。
今の選手とかは逆にわからないもの、追ってますか？ AMA とか、まあ、
AMA はなんとなく見てる。
なんとなく、まあ、僕もなんとなくだな。
なんとなく。シーズンが開幕すると、バーッと。でも、ダイジェストが多いか
そうですよね。最近もツイッター、ね、X のあれとか見ててもさ、みんなの、その選手名とか出てきても、誰だろうっていう人のやつを見たりしてるから。
浦島太郎や。
ジュジュっていう人の名前よく見る。
ジュリアンなんとか、23番。
あ、そうなんだ。ジュリアンっていうん
いい
だ。
乗り方しとる。
ああ、そうなんだ。
いい乗り方しとる。KTM 乗っとる。
そう、250のチャンピオンが決まったのは知ってるんですけど、リーガンが最後ね、ペンって当てた。
あれ、ぶつけられた方の子はまだ若いのと、ニュージーランドからだね、あの子。多分ニュージーランドかなんか、それぐらいのぼんやりした情報だよ。当てられた方の子も、乗り方好きで。そのジュジュってこと、あの子乗り方好きだな。
なるほど。
そうだね。あとはもう、だって、アンダーソンとかがもうおじさ
お
ん
じ
な
さん
感
だ
じだもん
ね。
ね。もう来年、ね、別のチーム行くみたいだし。川崎じゃなくなるみたいな。クー
ク
カ
ーパー
ウェ
ウェブ。
見た目がおじさんだもん。
ね。
いや、いいんだよ
すぐ起きたのももう10年、そんな前じゃないか、で
な。いや、で
も。
も10年ぐらい
10
前だ
年
と
ぐ
思
らい
う
前の
よ。
感じだよね、もう。
2号でチャンピオン取った後だも
そう
ん
です
ね。
よね。若手、ヤマハの若手ライダーとして、すぐ起きてましたもんね。リーガンの当てたの結構わーわー言われてて、ブーイングとかもすごかったみたいですけ
見たよ
ど、
ね。
あれ僕見たけど、そんな言われんのって思っちゃったぐらいの感じだった気がしたけど、まあ、彼のキャラクターももちろんありきの話ではあると思うんですけど、
で、前、なんか予選かなんかでもやられてね。
そういうことなんだ。
同じシチュエーションみたいな感じで。
ちゃんと伏線があるっての。
で、ちゃんとその動画が多分結構回ってて、で、実際本番でもまた同じシチュエーションで同
なる
じ
ほど。
相手にやってる感じだから、余計な、なんかこう、ああいうのって、よくやったみたいな雰囲気に、えって思う時あるし、ブーイングが出てるも、で、出るタイミング、あの辺の僕、怒ってる時と怒ってない時の周りがね、あの差が僕、わかんなくて、
わかるわかるわかる。
あれ、絶対国民性
なのか
なのかな、わかんないけど、
な。
ちゃんと理由があるのかな。 なんか
野球とかでもそうですもんね。
ああそうそうそういう感じ、
うん、雰囲気、
うん、
現地の雰囲気。
そう、ああいうのってなんか、なんだろう、ブーイングが出たっていうのを見て、そのファンに向かってなんか暴言吐いたみたいな話でしょ。ああいうのもなんか、
ちょっと前にもあれでしょ、お縄にもなってるわけでしょ。
ああ、そっかそっかそっか。で、オレンジ着とったので、
なんかそういうダーティーなイメージ、自分でブランディングもしてるんだろうけど、自分でじゃないか、誰かいるんだろうけど。
いうのってなんか本当に何だろう、違うなと思う。あのセクストンが帽子後ろにかぶっとるのもさ、あれ絶対やらんじゃん、日本人だったら。2戦立て続けぐらいやってるでしょ、あれ。
みたいですね。
でしかも罰金1000ドルかなんかで。
2戦続けてってとこがもう確信めいてるところが
そうなんだ
あ
ね。
る。
でそれをわざわざそのさ、誰に伝えたい意思、ああいう意思表示ってこう、なんだろう、したくなるのかしなきゃいけないのかちょっと分かんないんだけど、もう感覚が違いすぎて。
ね、その本人がやってるのか、そのまあプロデュースしてるみたいな人が後ろにいて、ちょっともう次の来期のことぐらいのことを考えて、もうこういうことをやっていこうぜとか、いろいろそこまで仕組んでやってるんだったら面白い話だなと思うし、
やってんのかな。
やってたらね、なんかね。
でもあれなのかな、エンターテイメントで許されるのかな、西海岸側の感
ああい
じっ
う感
て。
じ。
ふわっとした話だけど、なんかそう、なんかその国民性っていうか、そう、最近この間中国のレースに出て、なんとなくこう、なんだろう、国民性ってこう、何かを物事をしていくとこの辺に落ち着くのかなって思いながらやっていくんだけど、全然違うところに落ちるのよ。これやっちゃダメだったのみたいな、あ、これってやってよかったのとかっていう話とかもあって、こう、なんだろう、本当によくわかんねえなって思いながら。
みんなが同じゴールに向かって行ってるけど、
そう、そこに行くプロセスが本当だいぶ違うなって思う。不思議だし、それを感じるようになってから面白くなってきたから、また。
またアジア選手権の時とは違う感じですか？
ああ、違うね。本当に。今回出たレースって、上海の街の中から、1時間ぐらい行ったところにある、長江沿いの。
超高っつってね、もう川ですよね、チューチ
でも本当に長江まで200メートルぐらいか300メートルぐらい行ったら、もうその見えるんだけど、初め海だと思ったもん。
そんなぐらいなんだ、やっぱ長
そう、
江って。
これ長江だよって言われて、いや海じゃんっつって。
向こう側が見えないってこと、
あ、見
川の
ない見ない、
対岸が。
だってでっかいタンカーが何個も
タ
4、
ンカー。
そうそう、40フィートのあれを積んだやつがさ、
ああ、運河でもあるのか、
そう、
そっ
運河なん
か。
だと思う。
なるほどね。じゃあもう長良川とか木曽川なんかじゃ目じゃないんだ。
ああ、違うと思う。日本で一番太い川って利根川？違う、信濃
信濃川。長い川は信濃川
川。信
だっ
濃
け？
川。
だってアマゾン、なんだっけ、アマゾンの川、ナイル川
ナイル川。
とかも、そん
ナイ
な、
ル川。ナイル川はエジプトじゃない？
アマ
だっ
ゾン。
け？
ア
ア
ママ
ゾ
ゾ
ン
ン
川。
川？アマゾン川？なんかそういう川でもさ、対岸が見えないほどでもないような気がするけど、
超高。
すごいですね、4000年。4000年でどんどん削られていってる。
違うの、狭くなってるんだって。
え、なんで？
その砂が。砂が流れてくるから。
あ、逆に？
そう。でも
へえ。
狭くなっちゃ
そんなことあんの？ようわからん。へえ。
そこら辺の川もそうらしいよ。基本的に砂でどんどん埋まってって、
うん、そりゃそうか、うん、でも護岸工事とかね、うん、掘ってます。
あれ掘ったやつってまた持ってくんですか。
どうでしょう、どうでしょうね。
そんなことない
でしょ。いや、
そう、まあ、いやね、
また上まで
そんなキャダラパーの
さ、あ、行こう
みたいな。
まず下流へ行こうって
。あの始まりって行かないでしょ。
そうそうそう。ほんでそこでローカルレースで出たんですよ、
うんうんうん
うん、A クラス。
A クラスってのはまあ一番上のクラスにはなる
わけ、ね、なるなる。で、それこそハナラットっていうタイの、
はい、
ゼッケン71番、
全日本にも
来てた、
来てたんじゃないかな、
多分。来てたかも、うん、多分ね、僕よりね、前の年の多分アジアチャンピオン、僕の14個ぐらい下だから、相当二十歳前で多分ちゃんと
っていう
アジア戦で、その時ヤマハだったんだけど、うん、あとモンゴル人の子で、エルズベルトが出てるっつったの、
へ、
うん、であって、取り巻きの子たちもいっぱいいるんだけど、うん、何人かね、あって、お前トモヤ鈴木だろうって話になって、そうだって言ったら、お前何年か前にモンゴル来たよなって、お前何回来たって言われて、3回行ったことあるっつって、俺まだ子供だったけどって、お前いいんだって、まだ子供だったけどって言われて、そうだよって、15年ぐらい前だからさ、
憧れの選手みたいな。
いやいや、恥ずかしかった。
ああ、そういう風なんだ、もう、うん、10年前ですね、だトモヤさんがね、
そう、ちょっと恥ずかしかった。なんか息だとかパナラットもそうだもん、お前まだおったのかみたいな顔なわけ
そう、まだやってたんだ。
そうそうそう、なんでか知らんけど、そのそいつは自分のバイクどっかから変えてきたんか持ってきたんか知らんけど、やってマフラーとか変えて、
うん、
しかもその前日までその上海から1600キロ離れたところでレースやってたんだって。で終わって来て、そのままレース
すごくない、アメリカ人みたいじゃん。
1600キロや、
うん、すごいな、
うん、でリアサス見てくれっつって、うん、そいつのバンジー計らされたりして何やってんだろうと思って、いや変わらん、うん、でそれ以外にもなんか、うん、イタリア人のおじさん、うん、フランス人のおじさん、あとオランダ人の若い子、
うん、
でその子は多分お父さんが多分モトクロス大好きっぽくて、それこそお父さんが誰と友達って言ったかな、ジャッキー・マルテンスかスメッツたちよりちょっと前の世代の世界チャンピオンなんだけど、オランダ人の、うん、マーク・ドルーバーっていう KTM のファクトリーとかも取ったんだけど、そいつとかも仲いいっつって、オランダ人って、でみんなで和気あいあいとレースして、うん、あと日本からはそのリッチサイクルのマニワさんと、あとリッチサイクルさんで働いてる A 級、元 A 級 D のかなの 堀越秀隆君が来てて、
うん、
でそれ以外に中国で一番速いって言われてる子もと、3番目に速いって言われてる
2番目の子は
にはいなかった、
うん、
1番と3番出て、
うん、
3番2人ともめっちゃ若いのよ。その3番目の子は14歳、
おお、
うん、で一番早い子も多分相当若いと思う。あの僕らがアジア戦行ってた時のあのフィリピンのさ、
うん、
あいつケンネス、
ケンネス、
うん、ケンネスよりももうちょっと若い感じに見えるぐらい、あの時の、
あ、
うん、いい子、なんかもう襟上、あのボタン一番上まで締めるみたいな感じの子で、その子でも早かった、
早いんだ。
であと乗り方がやっぱりあれ見てるものの違いなのかな、うん、その一番早い子も3番目の早い子も、一番早い子はジャクソンって呼ばれてたかな、3番目はタイガーって言うんだけど、うん、この二人とも、まあ、乗り方が今の乗り方、ケツが伸びてて、ケツ出てて、うん、本当に、あ、今時の乗り方すんなと思って、
うん、そうなんだ、
うん、そんなそのね、歴史的にこう中国の中で速い選手とか出てるわけじゃないと思うけど、
ね、
あ、すげえなーと思って、
なんかあるん その中国っていうのはフェデレーションはあるんで
一応あるみたい。
FIM
FIM 加盟の。
加盟のがあるみたい。
あ、
まあ、世界選手権やるぐらいだ。去年世界選手権やってんだよね、上海で。うん。なんか 2days かなんかでやったんでしたっけ？
うん、そう、あ、ちょっと僕はその辺詳しくないけど、そこのコーチじゃなくて、もっと街の方だと思うんだけど、それこそマイカル・チャンプの YouTube に出てきて、マイカル・チャンプが出てるレースのコースでやってるはず。その同じコースで、結構もっと大きい。
なんだかあれですもんね、中国、日本人のライダーがちょくちょく行くような、最近、
ああ、
僕の目に見えるだけの話。
よく聞くも
ね、僕も去年未遂があったし、
ああ、そうだよ
そう、
ね。うん。
なんとなく中国のその、オフロード界隈が湧いてるのかなっていう印
エンデ
象
ュー
なん
ロ
です
の方
けど。
はかなり湧いてるっぽいよ。モトクロスはそこまでっぽいけど。
やれるとこなんていくらでもありそうですもんね。
なんかね、雰囲気的に、僕前、その2018年に1回行ってる時に、いろんなとこ回った時があったんだけど、中国で。なんだろう、もう、その、町の市長みたいなのもう1個上ぐらいがおるのかな。多分共産党とかぐらいか分かんないけど、いやってやったら、もう、そこに、わーってなるみたいな。街の中走った跡があるもん。新川ぐらいの川とかが、でももう一回り小さいか。の川とかだと、本当に川の中入って、向こうから出て、で、そのままなんか、ああいう階段とかガタガタガタって登って、ここ行ったんだとかっつって、あ、やばと、その階段あるじゃん、ああいう一級河川とかに、あ、だから階段とかここでついてるみたい
えらい日本だったらね、許可取るの
な。そう
めんどくさ
そう
そうな。
そう。
堤防削るなんてね、
ね、
大罪ですか
滞在でしょ。
へえ。
いけーみたいな感じ。
その僕が去年で出るつもりだったレース、だから僕、本当、パスポートも更新して、ビザまで取ってさあっていう、本当、1、2週間ぐらい前に中止になりました。あ
れ何賞だったっけ？
れね、
雲南？
雲南。
雲南だよね。
雲南。
ヒロシが出るって話を聞いてて、そしたら、雲南省の出身のライダーから僕のところに連絡が来た。インス
お前
タグ
出
ラ
る
ムで。
かと。
お前出るのかって連絡が来て、僕は出ないよって言って、俺はお前のことを知っているって言って、なんでだって言ったら、その2018年にお前来ただろうって言って、ああ、そう、行った行ったって言って、覚えててくれてて、で、雲南省はどんなとこだって言ったら、その牛肉そばがうまいから、
ご飯だ
そ
ね、すごい美味しい。
お前食べさせてやりたいとかっつって、僕だから日本で食べれるとこ探したもん。それは名古屋駅の周辺にあるんだよね。
あ、そうなんだ。
そう、なんとか牛骨麺か
な。ありますよね。調べたもん、ね、どんなとこなんだろう。もうあれですよね、端ですもんね、中国の
多分
方も
走る
ね。
と思う。
隣がベトナムとか、
あ、もう、
そ
あ、そ
の
う、
ぐらい
多分
の。
向こう側の方でね、
ね
砂漠みたいなとこなんで。
で、そのレース的には、まあ、結果的にはどんな感じだったんですか？
ヒート1、5位で、ヒート2、4位。コース自体は、そんなに難しいジャンプもなくて、なんだけど、あれなんだよ。ちゃんとレース前に、全部耕す。で、難しいジャンプはないんだけど、走っていくうちに難しくなった。最初簡単だけど、だんだん荒れてくるみたいな。でもまあ、僕らのレベルでしか走ってないし、一番速いクラスでも十何台しかいないから、そこまで荒れないんだけど、で、コース全面にスプリンクラーついてて、
立派ですね。
そう、なんか、その形式はなんか一生懸命やろうとしてる。スタートもあの金網だし。なんだけど、あれなんだよ。スタートのボックスあるでしょ。真ん中踏むやつなんだけどさ、同じ形式なんだけど、ボックスがさ、これぐらいなのよ。もう中の人が見えるわけ。なんで、
よっぽど
違
うまいくない。
うよ。そいつがさ、それをさ、スタートの、で、決勝の日の朝、そのレースの日の朝、タイムドプラクティスだったのね。んで、タイム順でだったの。僕4番で、で、1番が堀越くんだったの。堀越くんがそのボックスの横に並んだのよ。絶対もう見えるから、見えるからって、そこ並んでたの。しかも、そこ、クラス自体は A なんだけど、オープンだから、一応450で堀越くん出てて、で、僕ら250なんだけど、そこ出てて、そこに入ってて、僕もスタートも出る気なかったし、安全に終わりたかったから、まあ、でも、 こう見た感じ、あ絶対インガワだなと思って、うん、インガワの綺麗なところに一人で入ったの、うん、でその入る前かに前のクラスをやってて見てたら、そのボックスに入ってる人がその踏むのに一回ジャンプするからそんなんて基本的に、ね、その着地するに話したらさ
僕ダメだ、笑っちゃう
じゃん。じゃあそんでさ、そんでこう僕言ってはさ、こう 見てるのもさ、なんかやらしい
の、
そうそうそう、やらしいから一応僕そのゲートのやつ見てたの。
えらい、ね、
そうそうそう、大人だからって変だけど、日本人だからなのかな、分かんないけど。なんで5秒、しかもさ30秒前って出て、全然30秒経たないうちからもうすぐ5秒前って出て、5秒前が出たら1、2ぐらいでもう生まれちゃったの、
はい、
でもあっと思ってガシャーンっていったもんだから、パッて出たのよ。ピャッて出たら、もう堀越くん、1年以上前に出た。もう、
いい
でしょ。ものすごい前にいてさ、
すごくいい。
なんだよと思いながら。だから堀越くん以外は、なんとなくバー見てんだもんね。うん、で、ビューテル出て、どこか1コの待ったら3番だったらよ。
う
ん、で、わーと思ってドキドキしちゃって走ったんだけど、もうその、おー、本当にピョーンってちゃうんだよ。マジかみたいな。
あいやー
って言っちゃう。いや、マジだって、本当に。
なんでしてよ、
本当に。
集中できないんだよ、
今の。面白かった、本当に。なんかこう、それもさ、なんだろう。知らないから起きる、
うん、
向こうの人たちはね、うん、知らないから起きるんだけど、でいずれそれも言わなきゃいけないなと思ってて、
あ、
うん
ね、
うん、やっぱところどころあってさ、その箱をちゃんと隠した方がいいよとか、
はいはい、
あとイエローフラッグ、イエローフラッグこれぐらいのサイズだったんですよ。見えないよね、
朝小学生の、
ね、そうそうそうそうそうそう、だからちょっと危なかったりしてるんだけど、うん、もうそれ以外でなんか変な感じ、あ、まあもちろんだからその MFJ の全日本とかってものすごい厳格、
あ、
そうだなと思った、
ね、規則にのっとってやって
る、そうそうそう、みんな、まあ、公平さなのかな、うん、あれって、あ、そうそう、だからあのトランスポンダ
ー
も不思議だったんだけど、
うん、
トランスポンダーつけるの、
うん、
手につけるの、
うわー、なかなかまたまないタイプ、
そう、
うん、
手に本当にあのマジックテープでくるって巻いていくだけで、で、
嫌だっけかな、
うん、そうそうそう、で、しかも右手なの、
うん、
なぜか、
うん、
で、ま、前日まで何にもなかったのに、うん、当日なんかそのフェデレーションっぽい帽子かぶったおじさん2人とおばさん2人ぐらいがヒューと来て、うん、受付っぽいことやってんなと思って、で、受付が終わったなと思ったらフィニッシュラインの横ぐらいにこういう机を屋根なしで置いて、うん、なんかあのビデオ の三脚みたいなの立てて、
うん、
なんかやってるわけ、
あ
れトランスポンダーなのかなと思ったらそれでやってるみたいで、
へ、
うん、でちゃんとあのゴールしたらもうすぐタイムがビャーっと出て、
あ、そういうことなんだ、
うんうん、
へ、
本当になんか不思議な感じした、
うん、
うん、
アジア戦出た時一回びっくりしたのがトランスポンダーをリアのスイングアームになぜかつけてたのは衝撃
だったんですけど、ハッタス
ケさんだと、マレーシアかな、フィリピンかな、うん、だったかな、うん、よりによってなぜこんな一番動くところにフロントフォークでいいじゃないかって思うじゃないですか。
そうそう、なんかいろいろこう思うことだからさ、なんて言うんだろう、そのレフェスの感じとか街の感じとか、いる人の感じとかも含めて、その衛生面とかも含めて、うん、日本でいうと 4,50 年前みたいな雰囲気、30年前だと多分もう今とあんま変わんないよね、
まあ平成ですから
ね、平成だと、だからもうちょっと前ぐらい、本当に昭和時代みたいな雰囲気なんだけど、道具が入ってくるんだよ
な、不思議な感覚
面白いんだって、
脳がバグりそう、
うん、面白かった、
うーん、なんか不快な思いとかはしたりしました、
うん、いや
ー、ことトムヤさんに関してはもうそんなないとは思って聞いてはいるんですけど、
うん、そうだね、
そういうつもりで言ってるわけじゃないし
ね、不快、うんうん、か、
不快というか、まあ
なんかこういうところ嫌だなとかってことだよね。わ
だってもうトイレ用意されてなくても平気なぐらいの感覚の人でしょ。
いや今回だって水洗トイレで感動したもん、ね。うん、だって前回の2018年の行った中古の時のトイレすごかったもん、本当に。あれに比べたら、だから本当何にもないよ。本当に何にも思うことなかったよ。ご飯も美味しいし。
あ、ご飯美味しかったんだ。
ご飯、まあ普通に食べれる。
いいな。
でもその時に初めて自分のあれに気がついたけど、そのみんなで、地元っていうか、コースに住んでる若い子たちがいて、その子たちが夜ご飯連れてってくれたの、一緒に行こうっつって、で俺の好きなもの食べに行こうっつって、そしたらそれこそ牛肉ラーメンかなんかとかって言ってて、でその何だろう、びっくりするぐらいご飯屋さんがあるのよ。日本でさ、ご飯屋さんってちょっとずつ離れてるじゃ
そうですね。
ん。
まあ、人口密度に対する店の数の異常さ
そうそう
あり
そ
ますよね。なんで全店舗そしてやってるんだと。
うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう で1個いくらだったかな、本当にああいうよくある日本の混ぜそばみたいな、あのサイズよりもうちょっと多いか、
うん、
やつで、16元だったから320円ぐらいですね。でそれが出てきて、で混ぜろって言われて、牛肉のこうやったやつと太麺のラーメンみたいな
や
つで、でその上にパクチーが
こそ
って乗ってて、でそれをこうかき混ぜろって言われて、やった時にやる時に日本人が3人と中国人1人で行ったんだけど、その1人の人はパクチーなしでって言って、でこっちの人は頼んだけどパクチーを避けてたから、あそれくださいって言った時に、その自分がそのこれにパクチー味がないと美味しくないなって思い始めてる。だからパクチーって、あそこ日本人で苦手なイメージだよなって、その時に思い出した。
そうですね。僕はあんまり得意じゃないです。
あ、そうなんだ。
そう、あんまり得意じゃないんですけど。
でもここで話したら、だって嫌いじゃないでしょ。
森さん嫌いじゃないな。僕、でもね、毎回チャレンジするんですよ。パクチーの料理、パクチーありきの料理
とか、トムヤム君とか
そうだよね。絶対挑戦するようにしてる。
あれパクチーなかったらダメでしょ。
だよね。そうそうそう。だからなんかそういうのとかは思ったから。お店もだから僕は本当どこでも入れちゃうけど、やっぱりこう一瞬こう見た時にあそこはっていう雰囲気を出す瞬間もあったりして。何でもいいやと思っちゃってるなっていうのがあった、だから嫌だなって思ったのないな。大体一通りお菓子も食べてみたりしたけど、ね、お菓子食べたりアイスクリーム食べたり、ジュース飲んだり、
なんかでしょうねっていう話になっちゃうんですけどね
そういうことに関するとね
もうだってそんな面食らうこともよっぽどないでしょ。友達さん
ない
ね、
ないね。
あの分かりましたもん、そのトメさんとアジア選手権最初の頃行ってて、やっぱ面食らうことがすごく多かったから、で余裕な感じで何余裕かましてんのってちょっと思ってたけど、なんかいちいち驚かれるの面倒くさいくなっちゃうってる時期もあったしあ面倒くさそうにしてるもんもうっていう
そうそう
だけどそれを繰り返すことによってあそういうことかっていうのも分かってくるし
そうだ、ね、
いちいちこんなんで驚いてても飯がまずいだとかどうとかもういいよそんなことは
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそ
う
そうそうそうそうそうそう
そうそうそうそう
それをね、まあ本当バイクと一緒、苦労しに、苦労を楽しみに行ってるような、カルチャーを楽しみに行ってるような部分もあるけど、だから逆にその楽しさを見出すのは、 もう上手ですもんね、友達さんね。
分からんけど、うん、それこそヒート2の前に、うん、ヒート1の前はサイティングなかったの。でヒート2の前はサイティングやるって急になって、ね、そのスタートゲートの前に集められたので、僕一番最初に行っちゃったから、一番コースのスタートの一番左側にいたの、ね、
うん、
でそこで止めて、うん、でこうやってみんなとこうやってだべりながらこうやって待ってたら、もう始まる直前によ、スプリンクラー回ってビッタビタになってステレンズ僕つけとったりする全部捨てちゃって、スタート前に
か
わいそう、なんでグローブもベタベタになって、なんだよと思ってそのままスタートしたけどまあいっかと思って、
あまあいっかでね、
そうそう
やんない、もう最悪ですけどね、
その
レース時間はどのぐらいだったんですか？
15分。
ああまあ、そう
そう、でも面白かった、うん、15分
上海、上海、まあ気候変わらないです
けど、うん、ちょっと暑いぐらい、
うーん、
微妙に暑いぐらい、で時差も1時間だし、
あいいですね、
飛行機がさ、だって上海まで2時間半
うーん、
で帰り2時間
うん、上海だとあれですよね、セントリアから出てます、
出てる、
出てますよね、
そうセントリアから行ったよ、
ね、でも今地図見たら、
うん、
セントリアから福岡までと倍ぐらい、
そうだ、
ね、そのなんか確かに、
まあ、それぐらいですよね、
うん
うん、
なるほど、
うん、だから行く前その2時間待ってなきゃいけないとか、それが大変なぐらい、
うーん、相変わらず海外でレースしてんなーってのはありました
けど、ね、いや思った自分でもまたやんのと思ったもん、
ね、まだやってるって、
うんうん、
まだお前いんのかって言われますよね、
言われる、
バイクとかどうしたん
ですか？もともとは向こうの中国製のバイクに乗る予定で行って、うん、で中国製のバイクを借りたんですよ、250を、
うん、
でそれで乗ってて最初、まあ、うん、ざっくり言うとKTM のコピーみたいな、
うん、
でもうオレンジ色だし、
うん、
でもね比較的乗れる、
なんだ
乗れるんだよね、もう全然乗れるなと思って、別になんか底付きするわけでもないし、うん、エンジンも普通に走るし、うん、あ全然おもし楽しい楽しいなって思いながら走ってて、ただブレーキがすぐフェードするの、ね、
うわ怖い、
うん
う
ん、だから
モトクロス
モトクロスで
ブレーキがバイクは KTM コピーだとしてもブレーキぐらいはね、さすがにこう、
うん、
何ブレンボとかそういうメーカー品がついてるわけではない、
オリジナルじゃない、オリジナルオリ
ジナルはちゃんとそうなんだ、
だからコピーだから、うん、模倣だからさ
なるほどね、
そうそう、だから本当にね4周ぐらい回るとね、もうレバーがこうもう
ついちゃうん
だ、そうだからもう、だから途中からもうフロントブレーキなしでずっと走って、まあ練習っていうかね、乗ってるだけだからさ、
うんうん、
でそれで遊んで遊ばしてもらってて、
ね、
で練習して、で戻ってきたら下のキャリパーをギュッて押してギュッて押してでやって何回かやって、あ戻ってきた戻ってきたって休憩して冷やして、
それはあれ熱でそうなるってこと、
多分熱だと思う、熱で、だから熱で影響するもの、だからシール関係とかそういうものがいまいちなんじゃないかな、うん、本当はバラして見てみたいもん本当はね、
うん
うん、でも十分乗れ、しかも油圧クラッチだしね、
へ、うん、
でも本当面白くて、油圧クラッチなんだけど年代熱持ってくるとニュートラル入らなくなっちゃってだから、ね、本当に、うん、ちゃんとセルもついてて、
うん、
面白いなと思って、
うん、うん、まあね、なんかそれは戦後の日本も真似するのが上手だったからこそ今の工業があるってなりますよね、
うん、でそれ乗った後に現行に近い2024年モデルぐらいの YZ450 乗せてもらう機会があったの、
うん、
そしたらもうフロントブレーキにこう指をちょんと乗せたぐらいで、うん、それはそれで怖くてまたブレーキ使えないわけこんなブレーキ効くのみたいな、
へ
え、うん、
中国のこのバイクメーカー自体は、うん、もうそれ販売はしてるんです
、してるって言ってた、
へ
え、日本じゃ見ないけどね、
そうですね、
最近その日本だとさ、それこそあのラリー車の神戸450とか、うん、あと800だっけ、
あれなんかやたらいいって
ねたくさんたくさん言ってる
ね、
ねたくさんがよくやってる、
たくさんがあんだけ言うんだから本当にいいんだろうな、
実際僕はその神戸の450 のを刺すバラしたことあるけど、うん、ちゃんとちゃんとやってんなと思ったもん、
あ、
うんうん、フルコピーだけど、
うん
うん、でもちゃんとやってちゃんとそのなんだろう減衰力が発生するように作ってある、
うん、あ、うん、見かけだけのバネルが入ってるわけじゃない
じゃないじゃない、あの開けたら全く違うものとかじゃなくて中身もちゃんと全部、うん、全部じゃないけどかなり近くコピーしてあって、うん、神戸とかあと何が走ってるっけ、神戸シリーズとなんかも走ってるよ、
うんうん、
あとあれ乗ったあのサーロンのまた違うメーカーがあるんだよ、うん、レオパルドかなんかっていう
電動バイク、
電動バイク、あのサーロンみたいな形の、
うん、
あれ面白いかも、
へ、うん、
走る場がちゃんとあればあれ面白いかも、
へ、
うん、
僕も乗せてもらったことあるけど、
うん、
びっくりしましたもんね、
うん、
2年前に乗って、えもうこんなこんなんなのって思いました、
うん、それはブレーキフェードしんかったな
僕の乗ったやつは左手フロントブレーキ、
うん、
右足でリアブレーキ、
うん、
左手でクラッチだった
んですよ、ああすごいなんかちょっとバイクに近いね、うん、もう本当にマウンテンバイクみたいなやつ
だ
った、うんうん、でもあのちゃんとサスついてて、でなんだろう液晶がついてて、なんかボタンパパって操作するとスポーツモード、なんかエコモードだったり、あとなんか押すとラップタイムが測れるなるわけ、
なんかあそれいいな、
うん、で土の上でしか最高速出してないけど、
うん、
そこそこ出るなと思った、
ビ
ューンと走っていっちゃう、
うん
うん、
電動バイクの最初のトルク感怖いぐらいだったもんな、
うん、ガコーンって
やつ、うん
うん、
まくれてリアフェンダー折っちゃったもん、ごめんなさい
そう、なんかそういうのもこう思ったんだけど例えばさっきのブレーキのフェードの話もあるでしょ、
うん、
なんかさその例えばブレーキがフェードしちゃうってなるじゃん、
うん、
そしたらこのブレーキをフェードしない耐久性のあるものに向かってこうって思っちゃうわけ、う
ん、
だからこのフェードしてる理由とか、うん、そういうのをこうバラしてみた方がいいのかなとか、
はい、
抜きした方がいいんじゃないかって思うんだけど、
うん、
なんとなくその場に流れてる雰囲気は、うん、それでもこのバイク売れてるからこのままでもいいよねみたいな雰囲気なの、あそこはなんかちょっとそうそうそう、
そうなんだ、
結果がこうなんだろう、まあもちろんビジネスだから、
うん、
なんだろうと思うけど、うん、なんかちょっとなんかそういうのって面白いなと思って、
うん、そうか、まあ売れてるからいっか、うん、なるほどね、
でそうは言ってないけどね、
うんうんうん、
言ってないけどそういう雰囲気を感じる、
うん、
だからそういう中からその例えばなんだろう日本車に追いつこうと思ってあれやか結局はなんか開発費って大変なんだろうよね、多分、
うん、
その日本のバイクメーカーでもそうじゃん、基本的にみんな追っちゃあれだけどホンダの最初にね出てきてきたあのホンダの450のみんな形になってってるでしょ、
うん、
だから開発費ってすげえだ、みんなプロリンクになってってなっていくわけじゃん、だからやっぱりその何かこうなすために開発費をかけて時間とお金かけてやるのってやっぱ大変、コスト半くなるだろうなって、
うん、
結局ね、だからドカティでもトライアフの新しいやつでも、
うん、
結局そのアルミフレームでなんか見たことあるな、うん、あるなって形になるじゃんで、ね、だからしょうがないんだよなと思って、うん力やれやって言ったらもう本当に販売価格500万ぐらいになっちゃうんで、うん、そういうのも含めて面白かった、うん、なんか今こう年取ってあの前行った時とは違う道順違う経験をした後に、
うん、
であの時はなんか勝つっていうつもりで行ってた時だったけど、うん、そうじゃない気持ちで行って、うん見るのも面白いなぁ、
ね
うん、
いいなぁ面白い話
も、まあ、この後もまた行くの、
うん、
毎月行くことになりそうだと、
うん、
行くから都度いろいろ見れたらいいなって、
へー、うん、だいたい行くところは上海とかなんです
か、うん、まず上海空港に降り立つね、
うん、
でも次は もしかしたら北京に行くかもって言わっていう話が前回してたな。
ねえ、うん、なんか北京も結構行ってますしね、友達さん。
え、行ってないよ。
あれ北京じゃなかったっけ？
北京は空港に行っただけで。
あ、違うか。あの前、うん、あのパラリンピックの
ピョンチャン。
ピョンチャンだ。
ピョンチャン。あれはピョンチャン。
ピョンチャンだ。
うん、似とるけど。
神戸はモトクロスさんも今度入ってくるらしいです。
あ、そうなんだ。
モトクロスさん。
一瞬思ったもん、その、ま、リーチサイクルの真庭さんと2人で2日間ぐらいズーマー乗った後に、うん、一瞬こう2人で YZ450 乗った時に自分たちが走る気になってたのは、うん、ズーマっていうそのバイクに乗ってからだったんだねって、上手くなった気になってたのは、YZ400 こんな危ないもん振りやがってみたいな早いしブレーキ効くし、
逆なんだ。
そう、
逆にそうなんだ。
そうそう、もうまあおじさん2人だからと思うけど、
ちょっと限界が低いバイク
だからそうそうそう、楽しめただけで、うん、みんなが乗ってるバイク乗ったらめっちゃ速いもん本当にあっという間にコーナー来るしね
そんなに確かにもう4号は乗る気にならない
し行く前に僕4号2回ぐらい乗ってった。
うんうん、
その中国行く前にスランパークで450乗って、うん、まあまあこう乱暴に扱ってみたりして、うん、けどこのバイクよく考えたら僕のバイク古いしなって後から思っただから乗れてんだなみたいな。
にしても、う
ん、何年式ですか CRF。
そうそう、2010年、うん、15年の、
うん、15年、うん、
まあセルついてないぐらいのイメージでいましたけど、うん、多分違うんでしょうね
から中国のバイクとか売れていくんでしょうね。きっとまず内需もすごいだろうから、うん、そもそも数が、
うん、そうですね。
で経験値積んで、
だからそのなんだろう、なんか一瞬そのブレーキのフェードの話を聞いたときにちょっとその思ったのは、中国国内自体でももしかしたらもうふるいにかけてんのかなって思ったんですよ。うんうんうん、その国がこの企業にお金かけようとかっていうのもフルにかけられてて、うん、でその中でうまくいったところがそれこそ神戸とかそういうとこなのかなって思いながら、
うん、僕があのロイヤルエンフィールドの7円欲しいなと思っていろいろ探してたら、うんうんうん、それの対抗馬として CF モト、
あ CF モトだ、
もうなんかその450のやつがずっと出てきて、
うんうん
うん、かっこいいんですよね。
わかりますわかります見た目が、うんそうですね、
CF モト
っていう、俺は初めて見て、うん、そんなブランドがあるんだ
と。そう、聞いたことある僕、
うん、
CF モト、
あ、本当だ、え、東京、CF モト東京、
あ、そんなもん、
左手が、あれがあるじゃないですか、サプライヤーっていうか、うん、リプロビューターだ、
うん、あ、すごい、あ、見たことあるこれ、この辺とか、
本当だ、
これ
ラリー車もあるじゃん。
これね、これでも、うん、あでもすごいホンダの匂いがする気がする、この辺とかは。
いいじゃん。
この辺もそう、なんかグロム
っぽいやつ、ね、グロムっぽいや
つ、ね、なんだり。すごいな。本当だ、かっこいいですね、ちゃんとね。
そう、かっこいいんだよ。
1989年に設立してるじゃん。同い年じゃん。
すごい、
そんな前から、う
ん、めっちゃあっただろうからね、バイクメーカーきっと。あ、日本でもめっちゃあったっていうじゃん。
そうですよね、うん、それが今淘汰されて今の4大メーカーと言われている、う
ん
う
ん、それこそさ、なんかでこの間見たやつの中で言ってたけど、例えば日本でも、うん、あのカメラが戦後にこう輸出品目だった、うんに選ばれて、その時もやっぱり国内でやっぱふるいにかけてたって言ってたもんね。
へえ、
うん、カメラのメーカーを、
うん、カメラメーカーもじゃあいっぱいあったんだ。
あったみたい、
うん、
うん、
だからダンロップじゃないわ、ブリヂストンとかもバイク作ってたんでしたっけ、
う
ん、
そう、バイクメーカーだよ、もともと。
あ、そうなんですか。
そうです、バイクメーカー。だから60年代の終わりぐらいは多分普通にあのレースやってましたよ。
ブリヂストン。
ブリヂストン。
自転車があるのは知ってる。
はいはいはい。うん、そうですね、ブリヂストンは今でも言う、うん、アンカーとか。
はい。
はい、
そう、
僕のワンタッチピクニカも、
ブリヂストン。うん、ね。
2代目。
いいバイク。
2代目ですよ。
そうなの、
もう一個買った。
ああ
。あの、あれも、ラビットとかもそうです
。ああ、そうだね。
うん、今もうないです。
うん。
カビさんが。
うん、
CF モト結構かっこいいんですよ。
ああ、やっぱみんな知ってんだな、
うん、あ、え、モト3に出てんの、あ、車体は消えてんだ、なるほどね、ファンティックとかみたいな。
実はもう一個あるんですよ、中国メーカーで、その街乗りで QJ モーターっていうのがあって、
うん、
僕がロードスポーツみたいなのもあるし、僕が知ってるのは、V 型2気筒のなんかあのハーレーの新しく出た350、
あ、はい、
あるじゃないですか、あれのなんか形みたいなやつを出してるのがあって、QJ モーターって、そこもあの元3がなんか出てるんですよね。
へえ、
うん、へえ、そう、結構そういうことだって、インドメーカーも出てたじゃんね、あの何でしたっけ、
ハンコックじゃねえ
か、ハン、車のメーカーでさ、車のメーカーでタタと、
うん、
あと
マヒンドラ、
マヒンドラ、
あ、
ヒンドラも出てたもんしたね、モト GP のあのモト3とか、その辺のクラスに、
うん、中国とかさ、インドとかさ、国内でバカみたいに売れたらさ、それも失敗事例が手に入るわけじゃないですか、
うん、
それはなんか進歩も早いだろうなっていう気がする
ですよね、
数が出れば出るほど、
うん、
なるね、
本当に不思議だもん、なんか、うん、僕だって僕日本でいる時って、あの基本僕現金で買い物してるけど、うん、中国行った時 QR コードでやってるからね、
あ、うん、で、それ、そうそうそう、うん、その決済はもうほぼ現金使わないって前言ってましたもんね、
うんうん、
さん中国、
いや、俺も読んだ雑誌で、うん、中国から日本に来た人がまずやることは財布を買うことだみたい
な、うん、ああ、そうだね、
うん、
なんかもう露店みたいなところでもそういうのばっかりだって言ってましたよね、
うん、前その今回は結構街の中に行ったんだけど、うん、前回の時って本当にイメージで言うと、あそこ安岡のコースでレースをやってる時に、あのコースにあのバイクにリアカーをつけたご飯屋さんがカタカタカタって入ってきて、うん、でそれを買うのにQR コードだった
し、
だから買えなくて現金しか持ってなかったから、
うん
うん、で中国人に買ってもらって現金は出すみたいな感じで、しかも相手もおじさんとかおじいさんとかおばあさんで、うん、その人たちもみんな QR コードで
決済して
て、でも2000その決済の手数料ちょっと置いといて、
うん、
QR コードだけでいいじゃないですか、その電子機器を店が準備しなくていい
んですね、うんうん、そうなんですよ、こうやって置いておくだけなんですよ、
うん、で一番最初にあれを考えて、うん、でも結局あれって払うときってお金入力とかこっちがやるじゃないですか、うん、一応見せるけど、
うん、
そういうなんていうか信用を、
うん、
もうあれが全然こう完全に逆転して、まあ、これでいいやって言って始めたとこはすごいなと思って、
う
ん、
そうですよね、
わあ、それすごいな、うん、そのそうですね、その視点ってなかなか持てないですよ ね、全部こう店側が
管理
しなきゃって思うもん、
まあ最初だから、え、本当にこっちでいいのかなって、ね、うん、で、あと何回も、何回もっていうか、慣れないときはいくらでしたっけって何か聞いちゃう、合計金額とか、
そう、最近僕、クレジットカードしてた
よね、できるよな、
最近
ね、そう、ついに
ここで、ね、
やっぱこう、なんだろう、前後やったりとかするとさ、まあ、結構な金額になるじゃんね、はい、現金、そのね、戻してきてもらう、だから振り込みでもいいですよとかってやってたんだけど、うん、ずっと気になってて、うん、で何年もう結構ね、2、3ヶ月前にもそのアプリとかを入れてやれるようにしてたんだけど、うん、言い出すの恥ずかしくてで今回すごい若いお客さん来てくださって、うん、でクレジットカードでって言ったんで、あ、ちょっと初めてなんですけどいいですかっつって、うん、でそれも僕使う、それで行こうって思ったのも、僕自分がなんか買い物した時クレジットカード使った時に、
うん、
すごい簡単なシステムでやってるお店があったので、
うん
うん、あの携帯の中のアプリに、うん、そのクレジットカード決済会社のやつが入ってて、
うん、
でそこそこっち側で金額入れて見せて、
うん、
でそのままタッチしてもらって、
うん、
で、まあ、ちょっと面倒くさいけど、あのメールアドレス入れてもらうと、そのままメールアドレスにレシートがピュッと飛ぶっていう風に、で、あのプリントもいらないっていうので、
あ、なるほどね、
うん
うん、
で、それの決済会社のやつを一回使ってみようと思ってやって、で、この間、昨日初めて決済して、嬉しかった。めちゃくちゃ嬉しかった。なんかすげえ、なんか文明の利器を。火がついたみたいな。
今、手数料何パーぐらい？
3%ぐらい。3点いくつとか。
あれ、やっぱ、その、まあ、手数料を持ち、もちろん面白いわけじゃないですか。で、あんまりそのクレジットカードを導入するメリットはそこまでなかったわけじゃないですか。だから僕の電子マネーとしては、
いや、
そんなに言われてた。
あのね、支払いって現金のみですかって言われた時の心理的不安、心理的負担から言うと、全然使え、あ、そうそうそう、そう、3%ぐらいだったら、あ、使えますって言える方が、
なるほど。
本当気が楽。
そういうふうなんだ、お店側からの意見は。
なんか、そのクレジットカード使っちゃ、しかもさ、もう一個あるのは、その僕、基本的には前金でもらわなくて、作業終わってからお金支払いしてもらうでしょ。そう、向こうはもう絶対払うしかないじゃん。だって、パスなかったらバイクも動かせないし、だからお互いにこう、なんだろう、人質取り合ってるみたいな感じなわけじゃん、なんか雰囲気的にはね。だから、できればこう、スムーズに、したいなと思ってて、もうちょっとしたら、もしかしたらその端末をもうちょっと誰か買ったりもした方がいいかなと思ってて。
うちの今日、髪切ったんですけど、まあ、なんかこれくらいのちっこい端末
そうですよね。
ピッてもう携帯置くだけでできるタッチ決
あ、
済
そう
のや
そう
つ。
そうそう。
で、これ、それも挿してもいいし、
あ、はいはいはい。
まあ、そうですね。
で、なんか、タブレットと Bluetooth がなんかつながってて、こっち側でピッピッピッってやったら、金額これ。
確かに iPhone があれば使えますよみたいなやつありますもんね。
あるある。
神様が結構 QJ モーターの。
これそう、この俺、この件、確かもう覚えてるわ。
Moto 2と Moto 3に出てて、やはり車体は違うけど、去年の日本グランプリでライダーがグリッドで日の丸はちまきしたら QG がブチギレして、
そうそう
それ
そうそ
以降
う。
のレースはスポンサーローゴが決まる。
いやー、そういうことがあったんだ。
その代では確かヨーロッパ系だから、その日本と中国のそう因縁とか全然知らんくて、
日の丸だけで？
そうそう、で、日本だからって言って、
旭日旗とかでもなく。
あとヘルメットのカラーが旭日旗だったんじゃないですか。
あら、まあ、ブチギレして。
これかわいそうだと思ったよ。でも知らんでしょ、それは若い子、
そう
ヨーロッパだから。
で
それかまたドイツ人とかだったら面白
いや、ほんとにね。イタリアとか。今回の、その、なんだろう、レースの時も、その、イタリア人とフランス人と、オランダ人とモンゴル人ととかっておるわけでしょ。なんかね、なんか笑ける。
確かにね。
なんか笑えたよ。
いや、我々本当平和な時代に生まれてて。
だからフランス人のおじさんは来るときに紙袋を持ってくるのよ。で、ランチにさ、フランスパンをバゲットを切って食べてるの。なんかそれもなんかそれで、ああ、フランスっぽいなって思うし、イタリア人のお兄さんはなんか上海でイタリア料理屋のシェフかなんかやってるみたいで、で、なんかその、イタリア料理を自分でなんかパンかなんかを挟んで、なんか挟んできたやつ、サンドイッチみたいなやつを持ってきててとか、面白かった。オランダ人の人は多分長く住んでるのか、もう中国ペラペラで、22歳っつったけど、その人はケイクス持ってて、22年モデルぐらいの。で、サスに昭和って貼って。であって、でもそれ思っきり KYB なのさ。
まあね、最近の。
そう。あ、今、一番新しいのは多分昭和だと思うんだ
あ、
けど、
そうなんだ。
その時 KYB なんだけど、昭和って貼ってあって、で、なんだかんだっつってやって、その子になんか手伝ってくれって言われてやってたので、ね、そしたら、その子が、あ、その子のサスのをちょっとメンテしたんだ。ほんで、メンテした後にその子が乗ったら、すごい良くなってるっつって、あ、よかったねーなっつって。で、なんか昭和でどうのこうの、なんで昭和って貼ってんのって聞いたら、え、昭和だろって言うから、これ KYB だ、かやばだぜって言ったら、えってなって、で、外観から分かんないよ。KYB ってどこにも入ってないから、これかやばだよって言って、そしたら、その中国にでディーラーやってるのか分かんないけど、その川崎のシャツ着た白人の背の高いお兄さんが乗らないけど着てて、 その人たちのケアをしてたので、
うん、
そしたらその兄さんがこれ KYB って本当かって言うから、うん、KYB だよって言ってちょっと待ってくれって言って自分のバイク持ってるみたいでその年始のやつ見てこれって KYB かってその人も昭和ってやってるのこれ KYB だよこの年式って言ってビューって自分で拡大したらKYB だよって言って
そんなことある
よねそうそうそうそしたらその彼らの中ではそのやっぱりあれ国によってあるんだろうけどそのどっちかの方がイメージ良かったりするみたいな昭和がいい国もあれば茅場がいい
っていういろいろあるみたいでトップのとこにさすがにない
ない
もんでしょ
ない
それもなんか面白いですね日本のメーカー
そう
入れりゃいいのに
そういう契約とかあるんじゃない
ねえ
ダメなんですよ、
ね、そういうことなんだ
あ、金払えないって言われちゃうい
やメーカーにすげええ
でもじゃあエクセルリムとかたまにエクセル入ってるやつあるじゃないですか、
はい、
あれ金払ってるの
じゃああれはエクセルリムだとイメージいいから入れてあげる、うん、入れてくってだからそのあるんですよ
あそうなんだ
多分だから昔古い系はあれだよあのオープンカートリッジの時の、うん KYB はアクセルブロックに KYB ってあの型でも入ってた、うん、買えば KYB って入ってたんだよ、うん、今入ってなくて
へえ面白い
ある時期からその本当にあのって言っていいのかなあのだからあのレースでステッカー貼るじゃん、うん、貼ってやるんだからとかって急に、うん、言い出されたりとか、
うん、あそうなんですか、うん、
大変と思って
ねえ、
うん
すげえ
でも一般のユーザーからしたら入ってた方が嬉しいじゃん、
うん、
だからそこは関係なくて
それがあっての昭和を張ってしまってたっていうこともあるもんね
だから KTM の車両って全部 WP って入って
る、 ってる、
うん、だから分かりやすいじゃん
ね
そうそうなんか面白いよ、
うんうんサビさんからコメント来たんですけど、
うん、
僕先週あの、
うん、
久しぶりにモンカブ隊に
出てたじゃん
久しぶりにカビさんともお会いして、
うん
ね、そう久しぶりに出たんですよ面白かった、うん、やっぱりモンカブ隊天気も良くて、
うんうんうん、
雨も降らずずっと曇りであ
ちょうどいい
ちょうどいい
うん
デニールさん今日来てないけどねデニールさんのバイクでめちゃくちゃ走るんですよあのバイク
走るよ
を借りてありがとうございましたデニールさん、
うん
面白かったですよ結果的にも
1
位だったんですよずっと
お
あそうなの
そうう
んだって走ってたら1位ででチームがデニーロさん、うん、僕、うん、で僕があの会社の女子を
誘ったんですよ中山さん
そうです、
うんうん
まあ、あの昔モトクロスもやってて、うんまあ、モトクロスは NB でそこそこ走ってた人で、うんうん、でロードも CBR で、
うん
サーキットちょこっと走ってたぐらいなんですけど、
うんうんうん
でまあ、ずっとバイクは好きで持ったり売ったりして、うん、でヘルメットはまだ持ってるって言ってたんで、うん、でつなぎありますかって言ったらつなぎはもうないです、うん、あじゃあ電車貸してくれみたいなのが一緒に出ましょうよって
言
って、
うんうん、
半ば無理やりちょっと一緒に出てもらったんですけど、
うん、
結果的に言うと僕よりタイムが早かったです
あそう
びっくりした、
め
ちゃくちゃ綺麗なんですよ乗り方
が、やっぱロード慣れてる人の場合あるのか
な、あるのかな、うん、やっぱ仕事もすごい丁寧で、
うん、
あの効率も良くてすごいスマートにやる人なんですよね、うんうんうん、なんかもうそれが
走りも出てた
かっこいいと思ったけどめちゃくちゃ悔しかったちょっと高く食ってた部分あるからさ僕も
素人のおっさんだとね、
うん
え
だからそのおかげで、あれですよ、うちのチームがもうどんどん順位上げていって、
うんうんうん、
で最終スティントでもう1位だったんですよね、うん、クラスの中で、うん、おいおいおい、優勝しちゃうじゃねえかみたいな雰囲気で、うんうん、で今回がピットストップが7回絶対やんなきゃいけないのと、うんうん、あと、給油が1回絶対しなきゃいけない、うん、まあ走りきれないから絶対給油しなきゃいけないんですけど、うんうん、その給油が1回で1リットルしかできないんですよ
おーじゃあどのタイミングでするか
でそういうことなんですよ、うんうん、でまあこのタイミングでとりあえずしようかっていうタイミングで1回1リットル入れて、うん、入れるときに見たんですけど減り具合から見てこれどう、
うん、
最後まで1回の給油でいける、
うんうん、
いや微妙だねってそこの賭けだね最後ってなって、うん、で僕らがずっと1位走ってて、うん、最終ライダー交代するタイミングの手前で僕らはもう入れようってなったんですよ、うん、3 1週半ぐらい離れてたんですかね、うん、だから多分給油の入れても多分そのままいけるという判断をチームオーナーの電流さんがしたんで、うん、じゃあもうそうしましょうっつって、
うん、
もうリザーブもかかってたから、
うん、
って言ったらそのピットストップで逆転されて半周の差で負けました、
うん、
200分ですよ。なかなか
白熱した
ドラマチックでしたよ、人知れず多分誰も気づいてない
面白い、
うん、面白かった。
1リットルしか入れない、どうやってなんかそういう専用の容器がある。
そうです、なんでピットストップのところ、ライダー交代するところよりもちょっと手前に各チームは警告が持ってって、うん、で給油お願いします係の人がいて、ジョッキが用意されてるんですよ。
ああ、自分たちでやるんじゃなくて、
で1リットル入れて係の人に見てもらって、はい1リットルですね、
うーん、
できたらまあ3人いるとしたらライダー来ます、で1人は給油係で、1人は、消火器を持ってくる、
うんうんうんうん、
で、腕章をつける、給油係です、うんうんうん、すげえちゃんとしてるよと思って、うんうん、で、しっかりあのやんないとペナルティももちろんくれますし、うん、1周目ですだからもう2位のチームとはバチバチで、
2位のチームどこだったの。
馬場さんのところ
身内じゃん
馬場さんのところはまだ5年越しにその下部耐久参戦して5年越しの優勝だったらしいです。
そのババさんっていう人はあの紅葉のすぐ横にある車屋さんで働いてて、デニーロさんの友達なん
て、あのあれかあのデリボーイを持ってたって
言ってた。ああそうそうそうそうそうそう。
だからババさんのところがあのライダーストップで給油のそのガソリンを確認するときにデニーロさんがこうやって中身を見ながらどうどう。ババさんとか最後しなかったんですよ。ストップを。で最後のスティント、最後のライダーで3周ぐらい差をつけてたんですけど、最初この辺にいたのがだんだん差が縮まってきたので、うん、もう低燃費運転をしだしてたんですよ、
うん、
最終スティントのライダーのさんのところ、うんうんうん、頑張れば追いつけるかもと思ったけど、さすがはそこ下部のレースです、そこまで差がもう詰まらないで、うんうんうん、いい設定だったんだなと思って。
楽しそう、
楽しかったですね、うん、めちゃくちゃ大きいトラブルもなく。でやっぱ僕最終ライダーだったんですけど、ストレートのところで端っこによっても降りてる人がいたりして、
うん、
ガンケツで、
ああ
、あ、攻めちゃったんだっていう。面白かったの。僕たちの隣のパドックの隣がカビさんだったんですけど、うん、でデニエさんのバイクもカビさんがやってるんで、
うん
うん、カビさんももちろん内情してるわけじゃないですか、
うん、
いやこのバイクの燃費だったらね多分1回じゃ無理だよっていう感じ。
いや、そんなこと言うなよっ
つって燃費悪いからねっつって僕らのバイクが一番走るよって。
よく走るやつよく燃料食うわね
それそうだ。
面白かった。
うーん、どうだ、
黄色い、そう黄色いつなぎだって。
うーん、
ちょっと楽しみだったから僕、
うん、
ロードのブーツ買っに行っちゃいました、
ね、おー行ってたね。
ナップスに初めて行きました。
あ、そう、
ね、春日井にあるんですよ。
へえ、
調べたら港区にあるのは知ってたんですけど、南区だっけ。
この人はライコランドだ。
そうそうそう、ライコランド、うん、で、うん、そのレース用のブーツ、うん、ロードのがどこに行ってるか分かんなかったんですよ。
分かる、それ分かる、
そう
分かる。
そう、ライコランドとか行っても、うん、その
ツーリング
ブーツとかだったらちょっと思ってたのと違うと嫌だなと思ったんで、うんうんうん、一応いろいろ調べて、
うん、
したらまあナップスだったらあるような雰囲気だったんで、うんうん、ナップス探したら、ああ春日井にあるんだと思って。一宮にもあるんですね、ナップス。
いや、あるかも、
うん、らしいんですよ。で行ったらね、もうフォックスも置いてあって、チータも置いてあって、
うんうん、
ね、DFG も置いてあって、
うん、
ああすげえ、
お風呂掛けの置いてないイメージが、
うん、ちゃんとね置いてあるんですよ、DFG のあのブーツとか
ウェアとかも。ブーツ何買ったの。
アルパインスター、
へえ、
の
オンロードブーツ不安になら
なる
なるよね。
なる、
買ってるしね。
よかったダナーと変わらんと思った
まだダナーの方がって
思う、ね、しっかりしてるぐらい、うん、めっちゃ柔らかいもんね。
な
うん、チャックだし、
そう、
うん、
チャックでマジックテープ、
そう、
僕のやつは。で隣にもう一個グレードの上のやつがあったんですよ、
うんうんうん、
それが 僕のやつが3万5000円のやつを買ったんですけど、うんうん、そっからさらに3万か2万ぐらい高いやつ、
うんうん、それはでも分かんないぐらいじゃない、
分かんなかった正直、うん、まあでもなんかこっちの方が確かに作りいろいろ込んでんなみたいな感じだったんですけど、
あ、うちは平均
ギリ持ってうわっそうなんだ持ったんだ、まあ、うちはあれですよ、多分もうちょっとアクセル開けてたから多分持たなかったあとそうロードのねヘルメットも会社の人にもらって、それかぶって、
うんうん、
あの僕フルフェイスのヘルメット、うん、あのシールド付きのあれ初めて被ったんですよ、生まれてほぼ初めてぐらい、
う
ん
う
ん、
おうちじゃことない、
おうちだね室内、
室内だよね、うん、びっくりするよね、
すごく快適、
うん、あれしかもどこのやつ、省エネ、アライダー、いやなんかねこれ僕あの OGK なんでね、森さんも一緒にと思ってるんだけど、うん、やっぱり省エネ洗いに比べると風切り音がするのって、うん、だって僕わかんないんだけど、うん、やっぱ省エネとか洗いの静音性ってやっぱすごいらしいよ、うん、
いやすごかったマジで、
だって自分の喋った声すごい
聞こえる、聞こえる、独り言とか言っちゃうもん、わわわわすごい聞こえるなっていう、
だからあれが使えるんだろうね、
うん、インカムが、うん、あなるほどね、
うん、この間僕さ林道行った時久しぶりに普通のあのあれじゃなくて、
うん、
あの
モトクロス
やるうるせえだ
いやエンジン音もここで聞こえますもんね
あれすごく、うん、衝撃だった、
わかるそれ、
うん
うん、うるせえし風すっげえ入ってくるし、うん、
あのさなんかさそうあのなんかさモトクロスってさ、うん、こっちからさ、
うん、
あのしっかりしてだんだんこう手薄になってきた、オフロードってさこっちからさグローブとかさなんか
全裸な気分
で、ちょっとこっち側がすっごいなんかだからモトクロスって上半身裸から走ってるみたいだけどあのロードってさなんか下半身がね裸から走ってるみたいな
感じ、ああ確かに確かに、まあそうか上下の動きがないから 3D 的な動きでもう
引っかかるもんないよね、
確かに、
うん、モトクロスのブーツってもうみんなびっくりするじゃん、
ガンダムだった
びっくりした本当に
ねえよね、
スノとかやってる人は結構わかるんです
よね、
あの高速感は、だから僕が結局そのブーツ買った理由も、
うん、
足出さないと未だに曲がれないんですよロードでも、
なるほどね、
そう、
うん、
だったらモトクロスブーツのままの方が多分いいんですけど、
そうだ、ね、
重くて
分かる、
疲れちゃうんですね、うん、耐久レースだと、
うん、
だったらロード用のブーツの方が軽いし、もしかしたら今回は
膝
出しちゃうかもしれないと思ったから買ってみたんですけど、うん、まあ、結局一回も膝は出すことなく
足は
出して膝は出さずに、で、ね、僕の持ってるつなぎっていうのがここに何もつけれないんです
よ、バンクセンサーがないん
です、でつなぎの下に POD つけて、
うん、
ムチムチで走ってたんですけど、バンクセンサーがあったら今度こそ出すつもりではいるんですけど、今度誰かつなぎくんねえかなと思ってそういえば全身そうだオンロードね、そうレース中にね、これ笑い話にしますよ僕はもう、うん、あのいろんなチームが出てたんで二十何チームぐらい出てて、うん、でまあ各ライダーで走ってるわけじゃないですか、うん、僕はまあ本当に知らない人だらけなんですけど、うん、すごく上手な人、すごく速い人もいれば、
うん、
ほぼ初めてさっきと走りましたぐらいの感じの人もいるわけです、うん、でそれも分かってるし僕も、うん、で、あこの人はもうちょっと感覚上げて抜いて、うんうん、抜かなきゃなとかも思いながら走ってたんですけど、一、うん、回どっかのスティントでものすごくこうペースが一緒の人が現れたんですよ、
うんうんうん、
でおそらく、
うん、
マシン差でこっちの方が速かった
ん
です
よ、うんうんうん、
でコーナーだとちょっとあ離されるなみたいなのがあって、うんうん、だけどストレートでちょっと追いついて、うん、もうちょっとで抜けそうだけどこの人抜くの難しいなと思いながら走ってたんですけど、うん、ある時にあ抜けそうだなと思って、
うんうん、
ちょっとふって前に出たんですよ、うん、あ抜けたと思ったらその人が多分次のコーナーを
狙ってた、
そう狙ってたんですね、
うんうん、
だから僕が抜いた瞬間にこうふっとこう、
うん
うん、横に振ってきたんですよ、
うん、
あまずいっ って思ったらその人のフロントが僕のリアにバンって当たって、あーでも大丈夫、多分上手だから大丈夫だろうと思って後ろ見たらやっぱりちゃんと持ちこたえてくれてて、あーよかったと思って、でもう一回後ろ見てごめんって言って、で僕もうそのままスローダウンしたんで心配になって、その人がまた前に出たんですけど、でその人が歌って後ろ振り向いた時にごめんってやって、ただもう一回振り向いたんでもう一回ごめんってやって、あーもうこのスティント終わったらちょっとパドック謝りに行こうかなと思ったんですけど、もう一回パッて振り向いた瞬間にその人がパーンってや
る、お
おわーっと思って、
おすごいね、
お
う、うん、
ああそうと思って、
うんうん、
でなんかいろんな感情、
今いろあの選択肢が あなたはどうしますかって出るよね、困ったらダーッと出るよね、
そうそうそう、うん、でいろいろ考えたら本当に本当にいろいろ考えて、一番最初に感じたのがちょっと恥ずかしい気持ちになった
の、あ、まあ、
なんか、え、本当にレース中に中指立てる人っておるんだっていうのと、で、あ、やっちゃうんだっていうのと、
それはね、そうだね、まず2つ
言うね、で、これは僕の良くないところだったんですけど、あ、こんぐらいで中指立てちゃうんだっていうのも思っちゃった、
まあ、いいよ、
正直、
正直、
うん、と、あと、あ、何やる気みたいな、ね、
あもう川村博さんはだぞね。
だから分かってるあれなんですよ、向こうもだから、
おうおう、
あ同じぐらいのペースだったなっていうのは分かってるはずだから多分やったとは思うんですけど、だからえもう一回並んでもう一回やったら次どんな反応来るんだろうなっていうのもあったんですけど、あ今回はこれカビさんの顔もあるし、あのあんまりことを
荒らげち
ゃいけない、荒らないと思って。その後はもうその人の後ろずっと入ってで、そう、その後にもしその人がこっち来たら、うん、僕目立つもう、
うんうん、
つなぎなんで分かると思うんで、僕はちょっとその人のゼッケン覚えてなかったんですけど、パドック来たらあちょっと話してみたいなって思ったんですけど、結局何もなかったんで、で謝りに行こうかなって最初思ってたのも、もうこれやられたからもう、あじゃあそこでもう、じゃあ捜察、でその話はもう何もなかった
その
話は、うん、誰だったかも分かんないですし、
いや X とかで書かれてないから
それは面白いなと思うんですけどね。なかなか知らない人にできないことですよね、
うん、できない、
ね、
うん、
やられたのが僕でよかったなってのもちょっと思ってます。
あそうね、本当そうね、本当にいろいろあるね。みんな熱くなっちゃうんだよなレースってな、
うん、だからその最初の今日の最初のあの国民性とかの話の時にその話を思い出してましたね。
なんかそのなんだろう、環境要因なのかな、
うん、
その人の環境要因もあるし、その場のその瞬間の場の環境要因とかもあって、うん、なんか年取ってくるって思ってたんだろうな、だからそういうのを考えちゃう
ん
だよね、でそれを含めてどうしていこうかみたいなね。うん、本当面白いな。なんか思ったけど、まあ、そのさっきの中国行ってる時の話なんだけど、そのマニュアさんは9月に ISD に行くんだって、イタリアかなんかで6日間走るっていうふうで、はい、でその中国にマニュアさんが1日先に行ってて、次の日僕行って、
うん、
でそのままコース行って、
うん、
でじゃあ乗ろっかって乗り始めて、でレースの日までに6日間だったから、その日までとりあえず ISD を想定して毎日乗りますって
言
って毎日乗っていくんだよね、
うん
うん、でこう走っていって、モトクロスやったことほぼないみたいな感じ、
うん、
あのエンディロばっかだから、だからジャンプ飛べないっつって、こう日を追うごとに、そのでかいケーブルが飛べるようになっていって、
うん、
でもう一個2連みたいなのがあったんだけど、それはさすがにみたいな感じでやってったのね、うん、そしたらその途中で、そのもう走ってたら、さっきのヒロシのその人じゃないけど、そのマニワさんと、もう本当に同じ速度のモンゴル人が。出てきて、その2人で走ってるわけ、練習だよその日も、だけどもう見てると ちょっと馬際さんのがつついてる感じに見えるわけ、うんうん、でなんだかんだってやってるうちに相手がミスって前出たから離れるなって思ったら、今度その後ろのモンゴル人がちょっと頑張ると今度つついてるように見えるわけ、うん、それを10周ぐらいやってるんだよ、
すげえ、
うんうん、もうそれ見てるともうなんていうのイチャついとるように見えるわけ、こちら見ると、
うんうん
うん、本当に僕あので練習終わった時にチェッカーが出た時に僕終わった後に抱き合うんじゃないかと思ってそれぐらい、
そうそうそう
そう、それぐらいなんかで、うん、2人ともなんかこういい感じだったんで、ね、うんうんうん、めちゃくちゃ面白くて見とって、
そうだから僕もショックだったんですよ、
ね、そう、そういうこと
だよね、相思相愛
なのかなと思ったら片思いだったんだよね、
だから僕が最後スピットインしたとも、うん、いやーなんか楽しそうにやっとったねって言われてたんです、うん、言われたんですよ、うん、そうだったんですけど、
片思いだった
そうだったんですけど、違ったみたいっていう感じだったんで、
そのモトクロスの方でのその行いは、うん、なかなかいい感じ。
あ、でも、ね、マニアさんはそのモンゴル人の方とも、
うん、あ、でも話は僕が向こうのモンゴル人話しかけたんで、
うん、
でね、なんでかっていうと、うん、走ってる途中で気がついたんだけど、うん、あの。バッチリ決めてんだよ、うん、ちゃんとモトクロスブーツでウェアでヘルメットなんだけど、グローブしてなかったのよ、
うわ、
素手だったのよ、
お
で、なんで素手なんだろうと思って、うん、で終わった後に、なんで素手なんだって言ったら、うん、いや、グローブがちっちゃかったんだよって言われてすごくない、だからってね、素手で走ってんだよ、なんか、なんか味、なんかその、うん、意外だなと思って、
あ、
面白かった、それも
すごい小さかったんだ、
う
ん、
そうそう、いや本当にいろんなことあった、あんまり慣れてない人だから、モトクロスを慣れてない人たちもいっぱい走ってるから、レースの人も、うん、一人の人も僕こうあんまりコースの近くに行って応援してる人っていないのよ、みんなこう、うん、あのコンテナの上とかも見てるみたいで、僕下マニュアさんも走ったから下降りてってこうやって応援したりしてたんだけど、今何位だよとかってやってたんだけど、うん、そしたら、やっぱり全然知らない人がヒューって来て、こうやってゴーグル見たら、もうここに泥がついてたら、泥がついてたら、そしたら、パッて外したら、中国人のお兄さんだったんでね、うん、パッてやったら、メガネかけてお兄さんで、こうやって、僕にこれ持っててくれって言うから、あ、オッケーオッケーって言って渡してもらって、そしたら、その後に、メガネを外して、こうやって、こう、曇っちゃったから、この子に聞いて、またそれをサッとかけていったんだよね。なんか、それはすごい自分の中で、
いい、
その瞬間がすごく良かったんでね。すごい良かった。すごい良かった。
久しぶりにああいうレーシングみたいなのって、まあ、あとこういう自分の中でいろいろ思ったこともあったけど、あとあれを思ったんだ、あのゴーグルのさ、ゴーグル僕らそのなんだろう、あのオークリーの、
うんうん、
あのエアブリーク、
はいはい、
あのゴーグル、フルフェイスのシールドのレンズなんですよ、
うんうんうん、
厚い、
うん
うん、でね、丈夫って、
うん
うん、オーバースペックな感じしんするじゃんね、うん、で今回僕普通 あの薄いレンズのやつで行ったんだけど、うんうん、思った、熱いのじゃないと怖い、
へ
え、うん、あの泥飛んでくるベコーンって言ってるの、
あ、
うん、
あ
のバイクが速くなって、
あ、そういうこと、
うん、この飛んでくる土でベコーンベコーンってゴーグルのレンズが言ってるの、バコーンって怖ーと思って、あ、
そうか、
うん、確かになんかちょっと思った、そしたらちゃんとあの普通のあのゴーグルの薄いレンズのやつのハマるところは薄いままで、レンズだけが厚いやつとかあるの
よ、
100% とかで、
あ、
うん、だからやっぱりそういうのって起きてんだろうなと思って、うん、なんか思った、そりゃそうかと思って、バイクめっちゃ走るようになっとるもんなとか
で、そうですね、昔だったら、ツーストの125ぐらいだったら別に受けてもな、いいかなぐらいだったけど、
うん、450のさ、手を受けるとね、
真っ赤っかになるもん、
うん、全身。まあ、これも多分僕の中で、ただ新しいゴーグルが買いたい言い訳もだいぶ入ってるなと思いながら。
え、何持ってったんですか、ゴーグル。
100%。
ああ、うん、100% 良さそうですよね。
うん、ここいいなと思って。
うん、
そしたらそのあれなのよ、まあ、しょうもない話だけど、あの堀越くんはその上から下までリアットが、ね、
中国でスポンサードされてるのかな、分かんないけど、上から下まで全部リアットで、うん、でそのリアットのゴーグルを見せてもらったら、そのやっぱ今 その全部なのヘルメット、ゴーグルからウェアからブーツまで全部リアットって作ってて、
へえ、うん、ゴーグルまであるの、そうそうそう、オリジナルであるんです
か、オリジナルフレームだと思ったあれ、
うん、
でそれこそ ああいう厚いレンズでパチンってはめる、でここでカチャンってやるみたいなやつだったよ。
さすがはリアット博士の、
うん、そうそうそうそう、ね、だからでもね本当になんか見た時に思った、あのちゃんと作ってやるぞこれってい
う、
あの一つちょっと思ったのはあれだったの、フレームに3層のスポンジが貼ってあるでしょ、
うんうん、
その脇にもう一個硬いウレタンみたいなやつが入ってて、うん、それがこうもっとフィットするようにこうちゃんとつけてやるの、
うん、
あのスポンジとフレームの具合がの形でスポンジが当たるかどうか決まるじゃん、うんうん、それをもう一回フォローする形で硬いウレタンがなんかねちょっと入ってちょっと説明しづらいんだけど、
うん、
なんかちゃんとしてんなとかと思って、
あ、なるほどね、
うん、なんかあの道具を見るのもちょっと面白かったんで、触んないじゃんね普段、自分の持ってるものしか触んないから、
うん、
まあ、ゴーグルのストラップって幅広いとちょっといいなとか、なんかこうつけた時に、
うん、確かにウェア類とかで一番進化してるのってゴーグルかもしれないですね、ここ数年で、ね、
ヘルメットゴーグルじゃない、
ヘルメットもそうなる、
ゴーグルか、ヘルメットもそうか、もう今口ゴムないじゃんね、
そう？
あれ口ゴムないから
、ああそうか、もうなんか、うん、そうか、
これヒュッてもう棒体がヒュッてなってるだけだ、
ああ、うん、なるほどね、うん、確かに確かに、
あれは持ってってないけど、
うん、
古いやつを、
ああそうなんですね、うん、フォックス着てましたよね、
フォックス着てた自分で買ったやつじゃあその行ってそのかつてのアジア戦を思い出してさ、
うん、
で僕のさあのギアバックのさ、
うん、
あのコロコロするとこの持ち手がさ、うん、出てこないのよ、壊れてだからさもうさ運ぶの嫌なの、
うん
うん、だからもう置いてこようと思って、
あそういうことな
の、うん、だからもうヘルメットからブーツだけ持って帰ってきた、ニーブレスト、
ああ、うん、僕のフォックスも使いますか、
いやいい、
ほこりかぶって
だから置いてこれるブーツ一足欲しいなって思ってるけど、
うん、ありますうちに
サイズ小さいのも、
外連だったらいけるんじゃないかな、
49とかでしょ、98、
うん、多分そんぐらい、うん、
10だもん僕、
ああでかいんですね、
そう足がでかいが、
うーん、
いやでも本当なんかそういうのも含めてこう自分が知らなかった上触ってない、
はい、
うん、だから見るとさデザインだけ見ちゃうじゃん、
うんうん、
だけど触ってみると、
ね、全然ね、
うん、あこんな風なんだとか、
ある、
うん、バイクもそうだし、
あ、
うん、面白かった、
大塚選手は今年かヘルメット以外全部リアットなんですって、
あ
ーゴーグルとかもなんだ、あウエストと、
うんうん、
がそうなんですか、
そうだね、
今それで全日本のやつ見たけど今レプレスしてる人いないでし
ょ、そう、はい、ね、やっぱ年齢なくなってきてますね、
うん、そうでリアットってなんか僕らはレ
ッグブレスこれ、ね、それしかない、うん、最初はそれだけですもんね、
う
ん、
みんなもうレッグブレス総称してリアットって呼んでましたもんね、うん、ユンボみたいに、
まあそうね、あユンボもそうなの、
ユンボもそう、
あジェット付きと一緒、
あそうそうそうそう、
うん
うん、
アジアでホンダって呼ばれたんでしょ
うか、そうですね、バイクが全部ホンダとか、
そうだね、俺してる人いないもんな、
いない、あんまいない、
そうだからリアットの人はしてると思って、
ああ、ちょっとなんかいろいろウェア着てみたくなっちゃったもん、
うーん、うん、確かにね、なんか多分か、うん、気になってるのは、うん、その串谷とかの
やつ、
うんうん、あちょっと手に持ってみて、見たかでも一昨年ぐらいに手に取ってみたけど、うん、すごくちゃんと作られてるなっていうやつだった、うん、まだ出てますしね、今年
出てるよね、
新しいモデルとか
ね、うん、あモデルか、
うん、
あ知らなかった、
串谷のウェア、
モデルスウェア、何年か前から出てて、
はい、
へ、
結構着てる人いますよ。あとアドベンチャージャケットも結構着てる人多いもん。この間あのコマレン予備校、
うんうん、
コマレン予備校や講師をやってきたんです
けど、ああはい、
うん、やっぱりラリーやる人ってみんな着てくるん、
うん、ジャケットを、
そうそうそう、やっぱり便利なんだよ。
どういうポケットいっぱいついてる
とか、それもそうだし、ポケットがちゃんとついてるのと、あとガードがちゃんとしてる。
ああなるほどね。
やっぱね、自分が普通のああいうジャンバーとか着てって言うと思う、
うん、
やっぱりちゃんと専門のやつは作られてるなと思う。ちょっとそれがとか、なんかこう前身頃と後ろ身頃がちょっと段差ついてたりとか、やっぱりみんなねすごいなんかスッとしてるもん。なんかこっちなんかやるたびにさ、なんか脱いでとかなんかっていうんだけど、みんなその着たままささささって。
そっか、なるほどね。
なんかああいうの見て思ったな。
確かにそのバイク乗ってると、森さん前言ってたのかな、あのバサバサならない、
うん、あ、そうそう、それもそうとか、うん、そう、それも
今日これ久しぶり普通のやつ着てきた、バッサバサがし
ちゃう、あれ言いますね、ストレスですね、うん、やっぱ
疲れる、
うん、まあ、フード付きとかで撮ったら地獄ですもんね、
うん、これフード付きでさ、そうで、この前のメッシュのジャケット買ったんですよ、
うん、着てましたよね、
うん、もうやっぱね、ちゃんと付いてて全部そのガースは、
ね、
でまあ、林道とか行くにしても、うん、普通の道に走ってる時間は長いから、
うん、
やっぱこういうのは着とった方がいいよなとは思う、
うん
う
ん、
でしかもあれメッシュジャケットってちゃんと涼しいじゃないですか。
あ、
ちゃんと
涼しい、うん、なるほどね、
うん、
もうでも本当にあれよ、半袖で着ると恥ずかしいと思う。もうこれはもう姿が見えるよ。
ああ、
な
るほどね。
あの、鎖片びら着てる中で着てるみたいな感じになって
セクシーになっちゃう、
うん、そう、
なんか本当に装備とかもバイクもそうだし、装備も、
うん、
やっぱ日夜みんな考えてるなって思った、うん、今回のそのゴーグルとか見た時に、うん、本当に昔の格好で行ってるからさ、こっち俺たち、お前ガードしねえのかないよいつもかって、いつも
今って全日本とかガードしなきゃ、なんかみんな中に着てる、
そう、あれスタート前言われるんですよ、
うん、
行くとカンカンってやられるんで、
うん、
レースの日はしましたけどね、
うんうん、まあ、それも怖かったもんな、やっぱちゃんと IOD とプロテクターつけてたもん、
うん、僕そのコマレン予備校の時はやっぱりあれちょっと上厚いもん着るし、
うん、
あの下もちゃんとブーツとニーブレースしていった、怖いから。
コマレン予備校はどんなことをやったんですか。
基本的には僕サブみたいな感じなんだけど、
あ、
本当に小栗さんがあれで予備校なもんだから、コマレン自体がラリーのコマズラリーの練習会がコマレンなんだ、それのもう一個予備校だもんでね、本当に乗り方の基礎からやるんだけど、
うん、
でもなんかね面白いよ、うん、まあ小栗さんをなんかさ、僕今回小栗さんってやるのは3回目なんだけど、で教えてる内容は一緒なの、
うん、
もう本当に基本の木っていうところから小栗さんが教えてかれるんだよね、うん、で、まあ、基本みんなそこに来てるから大型免許だったり、うん、それなりに走ってる人たちだから、でもそういう人たちに対して基本を話していくんだけど、うん、そのなんだろう、3回受けに来てる人とかもいるわけ、
あーねー、
だから何話そうって小栗さんいつも言うんだけど、うん、その同じ内容同じ目的のことを話してるんだけど、小栗さん言い回しとか変えてくるよね、うん、でよりこう伝わりやすい言い方とかしてて、うげえなと思ってこれ聞いてて、うん、ちゃんとなんかこうみんなやっぱ見ててわかるんだろうね、
うん、
自分が言ったことで一瞬みんながふわっとこうハテナがついた瞬間がわかるみたいで、そうすると次の回の時に言い回し変えてきて言ってて、あ、それ、あ、これ今伝わっただろうなと思うと、なんとなくみんなおーおーおーみたいな感じになってくっていうか、
そういう風なんだ、すごいな、
あ、なんか、うん、なんかなんだろう、なんだろう、こう 常にこうブラッシュ、
ブラッシュアップ、
ブラッシュアップしてるんだなと思って、そうで、その時にお客さん参加者の中で、ガンバイクさんっていう静岡にあるバイク屋さんなんだけど、そこのお店屋さんのお店の社長さんと奥さんとお客さんが来られてて、それたちが神戸450持ってきてたんだよね。うんうん、でそれも乗せてもらって、うんうん、すごいいい感じだったんだよね。
うん、
あ、こういうのもあるよなと思いながら。
うん
うん、1日目は本当にあんまり言っちゃあれなのかもしれないけど、まあ、そのちゃんと場所を借りて、うん、今まではスラムパークでやってたんだけど、
うん、
今回はそのマレン加藤さんが場所を借りて、うん、でそこでこう基礎のことを、基本的には座学が多いんだけど、
うん、
座学やってちょっと体験やって座学やって体験みたいな感じで何回かやってでそのまま近くの林道も行って、でみんなで往復したりしてってやって、で次の日はみんなで駒津ラリーをしながら、その前の日やったことをこうやっていくみたいな。
いい練習会。
そうそうそう。なんで、あれ結局こう接してる時間が長いのがすごい良くて、その日朝からみんなで集まってやるでしょう。で夜もみんなで食事して、でみんなで同じ宿で泊まるんでね。で夜もこう気になる人は部屋に来るのよ。
うん、
で僕小栗さんと二人部屋だったんだけど、
なんか日食みたいな。
そうそう、いいですか、うん、つって夜みんなで飲む人はお酒飲んで、
うん、
僕はジュース飲んでみんなでちょっと喋ってつって、
いい、面白い。大人がまたそういうことやれるんです。
そうそう。
いやバイク乗るのに一番いい季節だもんな今、
うん、いやそれもこの間僕最近ずっと思ってるけど結局僕今店と家の往復ってずっとバイクもうずっとバイクなんだけど、やっぱり、ね、雨の日とかでなんかちょっとあれがあって車で帰って次の日晴れてる時に店来るのに車だとちょっとテンション上がらん
ね、
だからもう最近雨降ってる時もカッパ着て帰ってるもん、できればバイクずっとでうろうろしながら
やばい
っす、おもろいなぁと思って、おもれいなぁ、それこそ本当に中国も移動ができないから、
うん、
車運転してもらってるから、
うん、
で免許もなんかジュネーブ条約に入ってないから、
うん、
国際免許使えないのよ、う
ん、ああそっか、
そうそう、だから向こう行って試験かなんか受けなきゃいけないんだって、で向こうにいる日本人の人に教えてもらったんだけど、結局その日本語訳してやる問題の方が難しいんだって、
はあ、
だから英語で受けた方が良かったりとか、
は
あ、とかって言って、だから免許取りたいなっていうのもあるし、あとみんな街の人があの電気バイク、あの本当に簡易なあれでみんな移動してるから、あれ欲しいなとかちょっと思ってる、
なるほどね、もう今バイク欲しいなと思って、今段階に入ってます、ね、
何が登場するか、
今まで乗ったことない形のバイク乗りたいな
と思って、結局思った、結局バイク乗ってる時は気分がいいなって、
この間そうだ、だから株体の前に、うちの近所にある居酒屋さんがお昼もランチや、仕出し弁当みたいなやつ作ってて、それを美味しいから買ってきてって言われて、もう本当に2キロない
弁
当だったんですけど、カブ乗ったんですけど、
はぁ、楽しいね、やっぱ気分いいよね、
やっちゃった、楽しかった、レースも楽しいけどな、
いや、モトクロスも面白いし、もういろんなことおもろいなと思ってん
だ。だからさっき話したね、僕のモンカブ隊のこれも、
うん、
やっぱレースだから起こり得ること
だし、そうそうそうだよね、
だからなんかやっぱレースっていいなと思って、
いいよね。
なんで、まあ、もちもち1時間半経ったんだな、
今回も。
だからトイレ行って閉めれない
閉めれない、ね、
いやー、ほんとなんか今年全日本出るとかありますかって言ってツーストクラスとかも
出て名班かな出れて、
うん、ツーストクラス
ツーストクラス出ようと思ったら名班が出れるかと思った
またあの120
いい加減にしてよいや、あのさ、いや、あの、いや、思うのよ。本当に新しいバイクは欲しいなって思ってるんだけど、うん、これ本当ダメで手放せないのよ。自分のバイクを。
もうわかる。
わかるでしょ？うん。すっごい愛着があるかっていうと、その本当に一緒に寝たいぐらいはわけじゃないんだけど、なんか新しいのを入れる代わりに今持ってるこいつを手放すっていうふうにどうしてもならなくて、うん、だからもう、
いっか。別にあれはあれで取っとけばいいじゃない。
もうだって場所取るじゃん。
いい、もうあれは
もうギュンギュンなんだ。
もうオイル漬けとかにしとけばいいじゃん。劣化しないように。
いやまたそのそういうタイミングでそのなんか125ありませんかっていう人も来るわけ。
ああ、なるほど。
この人たちにねどうぞってやりゃいいんだろうけど、うん、でもなんかなんだろう愛着あるんだろうなあれ。
うん。愛着か、
うん、そうなんだ、うん、
ということで、ね、
まあ、そろそろ、
はい、
いやー、101回目、
101回目、また102回目、まあ決めてないですけど、ね、多分また1ヶ月後とかではないです
また会う日まで良
いお年をって言っといて
もう1回ぐらいやろう
みんな一日もう1回ぐらい
もう1回半袖着てるぐらいの時かな
頑張りましょう、うん、
ということで、
はい、
第3ヒート101周目はじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。はい、
はい、また
さよなら、
さよなら。